君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今第三次人工知能ブームが来ているとか。さまざまな分野で人工知能の利用による技術革新が期待されています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は新しい薬を開発するのに人工知能はどう使えるか、そもそも使えるか、課題はあるか。義歌大情報知能工学系高橋義正先生を訪ねます。
先生も人工知能の実現に向けての研究をしてらっしゃる先生なんですね、は
い、人工知能といってもいろんな分野でのこう応用が考えられるんですが、はい、私は特に化学、まあ、俗に言う亀の甲、
亀の甲、
まあ、正式な化学構造式ということになりますけれども、はい、化学構造式が理解できるような、うん、人工知能システムっていうものがもし実現できると、はい、大げさに言うと人類の幸福っていうことに役に立つシステムができるかなと、まあ、そういうふうに思っています。
僕ら亀の甲っていうと年の甲の方が偉い亀の甲羅を思い出しちゃうんですけれども。
そうですね、化学分野で、うん、いう亀の甲っていうのは化学構造式の俗称としてよく使います、うん、でその由来はベンゼンという化合物があって、化学物質があって、その化学構造がちょうど亀の甲羅の模様の六角形、はい、の形をしている。
化学の本に載っている六角形の頂点頂点のところにいろんな元素が入っているっていう、
はい、そうですね、
あれですね、
はい、それが、まあ、象徴的な化学質の構造。
あれ本当にああいう風に並んでるものなんですか。
そうですね、あとはベンゼンというのは六角形が一つ、うん、ちょうど頂点に炭素がついて、うん、あとは水素原子が一つずつ、炭素が6個、水素原子が6個の C6H6 と言いますけれども、うん、そういう元素のから構成されている化学物質で、その炭素の骨格はきれいな六角形の構造を実際に取ってるんですね、うん、
それで通称亀の甲。
そうですね、いくつもくっついた縮合と言いますけども、それがベンゼン環がいくつもくっついたような、まさに亀の甲羅のような、はい、形、
六角形が組み合わさっているわけですね。
そういう化学物質、化合物もたくさん存在する、まあ、そこまで言わなくても、うん、そういう化学構造式の俗称というか、うん、そういう形で亀の甲という言い方をします、
は
い、
その亀の甲をコンピューターに理解させたいということなんですか。
そうですね、化学分野で役に立つコンピューター利用技術、あるいは冒頭に話があった人工知能システムを実現するという中で一番大きな課題、うん、それは化学構造式の意味をきちっと正しく解釈して、うん、その情報を読み取って、で化学の問題を解くための知識、うん、あるいは知的な情報処理というものをこう実現する、うん、そういう仕組みを実現するということが一番重要になってきます、はい、うん、これはいわゆる汎用の自然言語、あるいは処理とか画像処理、うん、汎用のそういう情報処理の技術では賄えない分野固有の問題が、うん、あるいは課題っていうのがあります、うん、でそれをじゃあどういうふうに解決していくのか、それはやはりバックグラウンドとしては化学の知識を持って、うん、かつ例えばそういう人工知能の技術、うん、あるいは方法論というものを理解して、うん、両方をこううまく融合して、うん、 コンピューター上にそういう仕組みを作る、うん、そういう専門家あるいはそういう研究分野が不可欠になってきます。私自身はそういう科学あるいはその情報の研究者から見るとコウモリみたいなどっちつかずの真ん中のところ、
うん、でもどっちも分かってないと進められない研究ですよね。
まあ、そう言うとあの聞こえがいいんですがどっちも分かってなきゃいけないんですがどっちもよく分かってないのかもしれないっていう部分も、まあ、人から見るとあるかもしれません。ただ実際に情報の専門家としてこうずっとキャリアを積んできた人の視点からは化学の問題の本質っていうものを理解してそこに情報技術を持ち込むということは、うん、なかなか難しいと思うんですね。でそれはやはりそれぞれの応用分野それが医学であったり文学であったり音楽であったりあるいはそれが化学であったりということになると思うんですがその情報技術コンピューター利用技術を応用しようとする分野においては汎用の技術はもちろん役に立ちます、うん、ただしそれぞれの分野で抱えている分野固有の情報処理の問題、うん、あるいはこういうことができるともっとありがたいと例えば化学でいうと化学構造式を化学の学生化学の研究者が見ていろんなことを考えるのと同じように化学構造式をコンピューターに入力するとコンピューターがそれをもとにその科学的な知識を総動員してこれはきっとこういう作用があるんじゃないか、うん、あるいはこれはこういうふうに非常に熱に強い材料のを作るための原料になるんじゃないかとか、うん、化学構造を見て研究者はいろんなことを考えます、うん、それを同じようなレベルでコンピューターが考えてくれるとさらに化学分野における人工知能の利用というかそういうものがその先が見えてくる現在もいろんな分野で人工知能の技術が応用されている、うん、いろんなその旅行者のためのおすすめルートを、はい、お客さんの希望を聞いてぴったりのものを代理店の人みたいに、うん、それの非常に優秀なスペシャリストのように本人が本当になるほどとぜひ参加したいと思うような、うん、その結果をこうコンピューターが返してくれる、うん、そういう研究もいっぱいこう進んでるんですがそういうのと同じようなレベルで化学で、化学分野でコンピューターの利用あるいは人工知能システムの利用技術というものを追い求めようとするときにはやはりさっき申し上げた化学構造式というものを自由自在に解釈できる仕組み、うん、あるいはそういうコンピューター利用技術、うん、そういうものが必要になってきます。
僕らは文系の人間だとあの科学の分野っていうのは化学式で止まってるんで化学構造式亀の甲は書いたことがないんですけれどもやっぱり化学やってらっしゃる方は化学式じゃなくて亀の甲にすると見えてくるっていうものがある
ありますね。例えば科学者が2人あるいは3人やればすぐに、うんホワイトボードがあればホワイトボードに亀の甲化学構造式を書いて、うん、
化学式じゃなくて構造式を書
くわけですね。構造式を書いていろんな議論をすると、うん、でそこにはその構造式そのものに化学のいろんな知識が詰まっている、うんうん、それでコミュニケーションで人間同士がこう自然言語でコミュニケーションを取るのと同じように、うん科学者は科学者の間で言葉と同じぐらい重要なコミュニケーションの手段として化学構造式を日常的に使う一種の文字と同じなんですね。文字でこう表現するあるいは数学でいうと数式で表現する、うんうんうん、でそれはコミュニケーションの手段ですねその分野における、うん、で化学の研究者のコミュニケーションの手段として、うん、言葉だけじゃなくて化学構造式が一つの情報表現の、まあ、言語に変わる同じぐらい価値を持つあるいはもっと価値を持つコミュニケーションの手段ツールになるんですね。
じゃあそれがコンピューターが理解してくれないっていうのは非常に残念。
もしそれが実現できなければ、うん、やっぱり本当の意味で化学の研究者専門家が喜ぶようなコンピューターシステムっていうのはできないと言っても過言ではないと思います、ね、
非常にコンピューターにこの化学構造式亀の甲を理解させるっていうのはこれからの化学において大事なことなんですね。
そうですね。特に化学構造式をこうコンピューターの画面上に書いて、うん、その情報を正確にコンピューターにデータとしてしまう技術はもう確立されています、うん、そうするとデータベースの技術一つにしても 化学構造式をどんな書き順どんなに下手くそでも正しい化学構造式が書いてあれば、うん、その化学構造式を機に化学質のデータベースにアクセスして天然物だとどういうところに入っているかといろんな情報に、うん、構造式を手がかりに情報にアクセスすることができる、そういう技術は確立されています、
うん、
ただし逆にこういう機能を持つあるいはこういう作用を持つ医薬品を作りたい、
うん、
どういうじゃあ化学構造を持ったものを合成すればそういう機能を持つ物質が作れそうか、その機能の方は自分たちのその要求を満たすためにはどんな化学構造を持ったもの亀の甲を持った化合物を作ってやればいいのか、
うん、
それを本当は知りたい、誰もが知りたい、
うんうん、
例えば製薬会社でいうと胃がんなら胃がんを治してくれるような薬を作りたい、
うん、
じゃあどういう化学構造を持った医薬品を作れば、うん、ひょっとしたらその胃がんを治してくれるのか、
うん、
あるいは痛み止め、ですね、鎮痛薬、
うん、
どういう化学構造を持ったものを作れば鎮痛薬として機能するのか、まあ、そういう研究者はいろんなことを化学構造を見ながら、
うん、
例えば鎮痛薬でいうと今まで知られている鎮痛作用を持つ薬物をいっぱい1個集めてきて、うん、その化学構造式を極端に言うと眺めて、
うん、
で、これもこれも構造は全然違うんだけどみんな鎮痛活性を持つ、
うん、
うちでも鎮痛剤を作りたい開発したいと、じゃあどういう構造を持つものを作ったらいいのか、
うん、
それは過去の事例からその研究者の、まあ、キャリアによって違ってきますが、
はい、
能力に応じてそこからこう何か手がかりを探す、
うん、
それで、この部分がみんな共通にあるここら辺が大事かもしれない、じゃあそこを残して周りを作りやすい形にして合成してみたらいいんじゃないか、うん、例えばそうやって次の一手を考える、
うん、
それは何か手がかりをその中からこう探し出す、それがもし薬理作用と関係があるということであれば化学構造の形とそれからその薬理作用との関係構造活性相関といいますが、
うん、
そういういろんな薬なら薬のを開発する非常にこう基本的な知識になってきます。でそういう知識の積み重ねがあってまた次の一手を考えるということを繰り返して新しい薬の開発が進んでいきます。で最近ではもっともっと柔らかい、今申し上げたのは、完全に、構造の中の一部分が共通にこう入っている、
はい、
例えば、文字列の検索でいうと文章の中である単語が入っている、うん、部分的に同じ単語が入っている、うんうん、そういう文章を全部探しなさいっていう問題
と検索ですね、
検索でいうと同じような技術である程度賄える、
うん、
ところが完全に同じ部分パーツは些細なものしかない、
うん、
そこだけ取り出すと何の意味も持たない。例えばテキスト検索で、うん、アルファベットの A の文字だけを含むものも全部探してきないと、うん、みんな出てきちゃうと思います、
はい、
化学構造でいうと炭素1個持つ化合物を全部探してこいというと、
うん、
有機化合物全部光ってきちゃう、そういうものは意味がない。じゃあどうするか、
うん、
構造は一見 A と B と C と違うだけど ABC 全部何か同じような作用を持ってる、それと違う作用を持つものの中でじゃあ ABC どれでもいいからその3つのうちのどれか1つによく似た構造、要するにすでに世の中に存在する極端に言うと製薬会社で売ってるような、うん、薬品を探す、それを類似性という概念を使ってもし探すことができると、
うん、
ひょっとしたら市販されてる実験用の試薬かもしれないけど試験をすると、うん、薬理試験をすると鎮痛作用を持ってるかもしれない、
うんうん、
っていうような期待が持てる。製薬会社の研究者は例えばそういう類似性の概念というものを新しい薬の候補を考えていく中で積極的に活用している、その考え方は多分類似性の概念を創造的知的な情報処理に活用しているというのは化学だけではないと思うんですけれども、
うん、今薬の開発っていうのはそういう形で作られているのが結構ある。
そうですね、うん、一番大きな 力になっているのは、うん、そういう部分
類似性という形、
はい、というふうに思っています。でその典型的なキーワードとしてはドラッグリポジショニングってちょっと難しいんですけれども、
ドラッグリポジショニング、
はいはい、薬の使い方使い道の再発見、うん、例えば従来は胃腸薬として、使われてて、うん、特段高価な薬でも何でもなくて、うん、で市販の成長剤に入っているような化合物成長剤を持つ医薬品が、うん、例えば何かのきっかけで鎮痛作用を持つと、うん、いうことが分かれば今度は鎮痛薬としてそれが実際にその薬効が確認できると、うん、新しい用途が見つかったと、
うん、
例えば医薬品の開発の、うん、現場で、言えば開発の期間や開発のコスト、うん、そういうものも非常に大幅に低減するというメリットが出てきます、
うんうん、
でもう一つもっともっと大きなメリットはこのドラッグリポジショニングの最大のメリットというのはいわゆるすで、に別な用途で例えば人の健康保持に使われている薬、そうするともう安全性の確認というものが今までのその用途の中で確立されている、確認されている、うん、それが例えば鎮痛薬として使われるという時に、うん、じゃあ鎮痛薬として新しく登場した薬、鎮痛活性はいいけど副作用は何かあると心配だなということになるんですが、うん、そういう心配がない。例えば最後の臨床試験で今まで開発に10年経費は数百億から1000億も追い込んだ、
うん、
で最後の臨床試験で非常に効能も良くて、うん、と思ったら重篤な副作用が出てきて場合によっては処方した患者さんが亡くなったというようなケースが、うん、もし、臨床試験で出てくればもう多分すぐにアウトになってしまう、
うん、
ところがそういうリスクなしに新薬の開発ができれば一番いいんですが、それがそういうおいしい話がこのドラッグリポジショニングという考え方で、はい、既存の薬品の中から違う用途が分かれば、要するに位置づけが変わって、うん、新しい使われ方がする、
うん、
そういう事例が実際にここ 2,3 年の中で現実に報告されてきていると。
それはあの亀の子を見比べて、
そうですね、
類似性というキーワードで考えるところが大事なんですね。
はい、でそれが現在のコンピューターの能力と、うんうん、それから今までのいろんなその科学あるいは医薬品なら医薬品に対するデータの蓄積、
うん、
構造データの蓄積があって、そうするともう一つのキーワードとしては大きなキーワードの一つですがビッグデータという言葉がよくあちこちで聞かれますけれども、うん、そういう大量のデータ、それはそれぞれの分野固有の大量のデータが、うん、化学分野でいうと化学構造式といろんな機能との関係を溜め込んだ膨大なデータがある、うん、そうすると今までのデータ、それぞれの大学なら大学の研究室あるいは個々の製薬会社のそれぞれの一研究者がこう溜め込んできた、うん、あるいは経験してきた構造と作用のに関するデータあるいは知識、そういうものよりももっと何十人分何百人分で、場合によったら会社も何百社、はい、何千社で、それも国を超えてというふうになってくると、うん、もう何百万という化学構造式と機能との関係、
うん、
そういうデータがこう利用可能になってくる。でじゃあそれをどうやってそこからさっき申し上げたような化学構造のある特徴と作用との関係というものを拾い出すか、関係知識を拾い出すか、うん、それが、まあ、ビッグデータを使ってそこから新しい知識を発見する、
うん、
そういうための要素技術にもつながってくる、
うん、
それで知識を発見する、
うん、
今までは一人の研究者が長年の経験とたくさん勉強した中でこう積み重ねてきたものを、うん、コンピューターを使って新しい知識をどんどん発見しに行くことができる、うん、とそれを今度はどんどん溜め込んでいって、その関係知識をいっぱい学習させると、もしこういう構造を持っていれば、構造式から言うとこんな構造を作ったら薬の効果として考えた場合にはどういう作用がありそうか、構造式だけ書いてやれば ひょっとしたら予測できてるかもしれない、うん、まだ作らなくてもですね、うん、でそれが鎮痛作用を持ちそうだということになれば真剣に作ることを考えればいいし、で今度は逆に、もっと難しい問題は鎮痛活性を持つにはどういう構造のものを作ったらいいのか、まあ、それもたくさんのこう獲得した作用と化学構造、化学構造といろんな薬理作用との関係知識というものからもしそういう薬理作用が欲しかったらそういう薬理作用を持つものにはこういう構造特徴を持つものが多いですっていうものを学ぶわけですね、うん、そうするとそういうことを理解した化学人工知能が例えば鎮痛薬の候補を考えたいだったらもう過去の何百万件かの化学構造と作用との関係を学んだ知識から言うと例えばこんな部品はこんな部品はどうですか、うん、こんな部品はそれから現実に合成しやすいような化学構造としてはそれを組み上げるとこんな構造になります、うん、あるいはこんなのもこんなのも10か20ぐらい出したら研究者が見てああこれ面白そうかもしれない、うん、そういう提案をコンピューターがしてくれるかもしれない、
そうですね、
ということですね、そういうことができるような仕組みを作りたいというのが私の夢でもあり研究のこう目標にしているところでもあります。
そうなればリスクが低くて、はい、お金も無駄にならない、はい、そういう薬の開発ができるということで今までちょっと躊躇していた新薬の開発も急に進んで我々が夢と思っていた薬が出来上がってくるのもそう遠い未来ではなさそうですね。
そうですね、現実にいろんな技術が進んできて、うん、夢の新薬を、うん、の化学構造を提案してくれるコンピューター人工知能システム、うん、というものはすぐには実現できないかもしれませんが、うん、そういうものを目指していく中で、それぞれ専門家しか使えない道具かもしれませんけど、うん、それぞれの分野の専門家が使うと有効な道具としてより研究を次のステップにこう高める、うん、そういう、まあ、人工知能を実現していくための要素技術、うん、そういうものはどんどんどんどん生まれてくると思うし、うん、結果的にそういうものの積み重ねあるいは要素技術を考えていく中でそれぞれの分野私たちでいうと化学化学人工知能システムそういうものにこう使える新しい要素技術そういうものが実現されてくると思います、
はい、それは、まあ、コンピューターにも詳しいし化学も専門家である高橋先生が理科大にいるから研究が進んでいるということだと思いますのでね頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
天白の城
今日から使いたい理科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー理科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうがせっかくこういう機会があります。知らないよりはしときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました高橋先生の業界用語は
ドラッグリポジショニング。既存の薬物ある疾患に有効な治療薬から今まで使われてなかった別の疾患に有効な薬効を見つけ出す、それがドラッグリポジショニング、要するに新しい出番を見つけるということになります。でこれはすでに安全性試験が済んでいるということから例えば研究開発における副作用等のリスクあるいはそういうことで最終的に開発を断念しなきゃいけないというようなコスト開発のコスト等に関するそういうものを避けたり低減することができるということでこういう考え方が今製薬会社等の新薬開発の現場で注目されている考え方ということで取り上げました。
カダイ。物にあふれた豊かな時代。例えば我々が物を買うとき、それを作るのと同じぐらいの産業廃棄物を生み、空気中にはガスを吐く。昨日降った雨は pH4.7 に酸性雨です。次週1月28日の天白の城は、産業廃棄物で酸性雨から地球を守るテクノロジーの研究、技科大機械工学系材料物理科学の先生横山誠二先生を訪ねます。お楽しみに。